教会の暦を皆さんにお伝えすることがこのところ多いかなと思いますけれども、なかなかこの世の暦とは少しずれていたりしますので、慣れるのに苦労するかも分かりません。復活、イースターとクリスマスぐらいは皆さんの頭に入っていても、その間に広がる教会の暦、これをですね、ぜひとも皆さんの生活の中にも取り入れて、それが皆さん方に語りかけていくことを期待をしているわけでありますが、年末のクリスマス、それから権限日、今年は権限の終日は省かれておりましたが、そして権限が終わったあとすぐ主の洗礼終日というのがありましたですね。それが先週です。そして今日が権限後という教会の暦になってまいります。で、先週を振り返りますと、この主の洗礼終日だったわけですが、イエス様がヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けるという場面、そこから御言葉を聞いたわけであります。そしてその時に聖霊がイエスの上に下り、それがまるで鳩のようであった。そしてどこからともなく響く声があって、これは私の愛する子、私の心にかなうものという天の声が聞こえたと、こういう出来事を皆さんも覚えていらっしゃるのではないかと思います。こうした一連の教会の暦の変化の中にですね、イエスにまつわる出来事の移り変わりということを読み取っていただきたいと思うわけです。ベツレヘムでお生まれになり、その後故郷ナザレで育った一人の男性イエス、見た目にはごく普通のユダヤ人の男性。ナザレのイエスはやがて成長し、普通に大人となっていくわけですが、ただその中でですね、いろんな機会があるごとにイエスは特別な才能の片鱗を発揮されたわけです。彼が語る言葉、心配り、そうした彼の行動とか技は地元の多くの人々を次々と驚かせていくことになっていきました。すると地元の人たち、ナザレの人たちは、ひょっとするとこの人は神の子かな、こんなふうに思われまして、いやいや、エリアや、イザヤといった預言者なのかもしれないぞ、こんな巷の噂が出始めるわけであります。そしてある日ある時、イエスは洗礼者ヨハネと出会い、彼から洗礼を受けることになりました。ヨルダン川で人々がそうするように、同じようにイエスも洗礼を受けた。皆さんとみんなと同様、みそぎとかお清めとか、そのために頭から水をかぶっただけなのかと思ったら、そうじゃなかったわけですよね。鳩のような精霊が下った、降り立った、そして天の声が響き渡った。主なる神様がイエスに触れたのです。神様とイエス様のつながりが、こうして人の目にも分かる形でヨルダン川で起きたのであります。イエスが神の子として現れたのです。神の子が人間社会にイエスという一人の男性として現れたんです。皆さん覚えてますか？昨年1年間読んだ福音書は何だったでしょうか？はい、ルカ福音書ですよね。今年はマタイ福音書を1年かけて読んでいきます。聞いていきます。 マタイ福音書を紐解いて今年1年の私たちの信仰の旅路をしてまいります。そんな中なんですが、今日の福音書はマタイではなかったですね。ヨハネ福音書が日課となっておりました。ところで間違いやすいのですが、これは私が何度も繰り返して申し上げていることですけど、洗礼者ヨハネと福音書を書いたヨハネは別人です。両方ともヨハネという言葉で出てきますので、ここを混同しやすいのですが、同一人物ではありません。名前が同じというだけであります。他の3つの福音書と同様に、このヨハネ福音書もイエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けた出来事を記録しておりまして、ですから全部の福音書に書いてあるということですよね。で、今日のテキストは2章29節からなんですが、その直前にイエスが洗礼を受けたという出来事が登場しています。ですから今日のこの箇所はですね、イエスが洗礼を受けてすぐ間もなく起きた出来事ということになるわけです。そういう意味でこの今日の福音書テキストというのは、クリスマスから顕現、そしてイエスの洗礼、そしてその後という具合に教会の暦に沿っているということをお分かりいただきたいと思うのです。イエス様の成長、そして神の子としてこの世に現れ出るまでの変化がここから感じ取れるのではないでしょうか。さて、洗礼を受けた翌日のことでした。それが今日の福音書。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネは向こうの方からやってくるイエスを見てそう言ったんであります。そして続いて35節を見るとこんなふうに書いてあります。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。洗礼者ヨハネはイエス様のことを神の子羊、それもですね、世の罪を取り除く神の子羊、こういうふうに言っているわけです。神の子羊、先ほど私たちの前半の礼拝の前半の中でもグロリアの部分でしたかね、神の子羊という言葉を唱えております。教会でよく私たちが聞く、そして使うフレーズです。神の子羊、このメタファー、比喩が何を指しているのかまでは普段あんまり礼拝の中でこのことをもう一歩深めて思い巡らすということはほとんどないですけれども、今日は良い機会です。皆さん、子羊といえばこれはもうですね、か弱い動物、そういうイメージが思い浮かんでくることと思います。聖書の中でもそうです。皆さんのそのイメージそのままに子羊は登場するんです。例えばエルサレム神殿で焼き尽くす捧げ物を捧げるときは、その時に用いられていた動物は傷のない子羊でした。そして捧げられたその子羊はイスラエルの民の身代わりとして罪の許しのために生贄で捧げられたのでありました。洗礼者ヨハネがイエスのことを神の子羊、それも世の罪を取り除く神の子羊と呼んだんであります。ここにはとても大きな意味があります。 それはエルサレム神殿で行われていたこの焼き尽くす捧げ物、以前は全焼の生贄みたいな言い方もされましたけれども、これを思い浮かべればわかるのではないでしょうか。もうすでにこの時点で、ですからイエスが洗礼を受けた翌日に、洗礼者ヨハネは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと言ったんです。洗礼者ヨハネはイエスが誰なのかを知っているんですね。ここでね、私はこの方を知らなかった。最初、洗礼者ヨハネは自分の弟子たちにそう言っています。イエス様がヨルダン川に現れるまで、ヨハネはイエスがどこの誰なのか全く知らなかったけれども、イエスが自分から洗礼を受けたとき、そこに聖霊が降り立って天の声が響き渡った。そのときにこの神の子羊というイメージがヨハネの中に湧き起こったのでありましょう。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのだ。確信に満ちた洗礼者ヨハネのこの発言が私たちに語りかけてきます。もはや神の子羊という目ファターとしてではなくて、洗礼者ヨハネのもう確固たる自信の持った証しとして、このメッセージが私たちに伝えられているんです。私はこの方を知らなかった。そういう認識から私はそれを見た、見て知ったという認識へと洗礼者ヨハネは変えられたのです。そしてまた翌日のこと、再びヨハネはイエス様と出会いました。どうやらこの二人はこの時期はたまたま同じ地域で暮らしていたのでありましょう。それはヨハネ福音書によりますと、おそらくベタニアあたりだったと思います。ベタニアというとですね、これはイエス様も活動拠点として行き来していた町であります。自分が洗礼を授けたイエスが向こうの方からやってくるのを見て、ヨハネは言いました。その時弟子たちが一緒です。見よ、神の子羊だ。そう言って二人の弟子にイエスを紹介しました。イエスを紹介する。すると、弟子たちはすぐさまイエスに従っていったとあります。イエスの弟子になる。彼らが自分の意思で、よし、俺はイエスの弟子様の弟子になるぞとそう決めたというよりも、ここを読むとですね、それまでの師匠であったヨハネ先生に勧められてそう決めたという感じですよね。というのはヨハネ自身がイエス様のことをこう表現しました。この方は私に勝る。この言葉は全ての福音書に記録されています。洗礼者ヨハネがはっきりとそう自覚したということです。人が人と出会った時にすることといえば、これも挨拶ですよね。日本ですと挨拶の言葉を交わし、やどうもどうもと言って頭をペコペコと下げるという挨拶。国と時代こそ違いますけれど、イエスとヨハネの弟子たちが出会ったこの場面でも、おそらくそんなに違いはないと思います。頭を下げてお辞儀するということは多分なかったと思いますけど、お互いに自分の名を名乗り合ってですね、挨拶の言葉を交わして握手したんじゃないですかね。そして 二言三言何らかの会話もしたでしょう。けれどもこの福音書、ヨハネ福音書 の中にはそうしたところは何も書いてないんです。残念ながら。ただそこにあるのは、二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った、それだけです。かくかくしかじかだから従うとか、そういった理由付けは一切ない。洗礼者ヨハネから弟子たちへ神の子羊のメタファーが伝えられました。それがイエスという男と結びついていき、神の子羊イエス、このメッセージが受け継がれていったのであります。この神の子羊というイエスのメタファーの伝承はその後もずっと続いていきました。二人の弟子のうちの一人、シモン・ペトロの兄弟アンデレがこの二人の弟子のうちの一人でありました。そのアンデレがですね、ペトロに伝えたんだというふうに今日の福音書は言っています。ヨハネ福音書というと皆さんすぐ思い浮かべるのはやっぱり一章一節の言葉じゃないですか。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この一節だと思うんですけど、言葉、ギリシャ語のロゴス、このロゴスというとても幅広い意味を含む単語を用いてヨハネ福音書の記者、福音書を書いたヨハネはこの福音、自分の福音を書き出したんですが、はっきりとイエスとその人を名指しするんではなくて、やっぱりここでもシンボリックに、まあメタファーで証しする、どうもヨハネという福音書記者はそれが好きだったようです。そういう言い方が得意だったようであります。そして今日新たに私たちに示されたもう一つのシンボリックな言い回しというのが、先ほどの神の子羊でありました。福音書というのは全部で4つありますけれども、イエス様のことを神の子羊と表現しているのはこのヨハネだけです。だからヨハネ福音書のとても大事な特徴ということですよね。アンデレは自分の兄弟ペトロにイエスを伝えるときに、これを今度は別の言い方で、別の言葉で言いました。彼はこう言ったんです。ペテロにこう言ったんです。私たちはメシアに出会った。メシア。ヘブライ語、アラム語を話すユダヤ人たちにはすぐ伝わる言葉でした。これはもうメタファーでも何でもなくって、そのものズバリの単語でした。洗礼者ヨハネが伝えた神の子羊、このメタファーはやがて肉を取り具体的になり、その人そのものを指し示す言葉となっていったのであります。はじめに言葉があって、その言葉が肉を取り、言葉が、ロゴスが人々と共に暮らすようになりました。この方こそが恵みと真理に満ちたイエス・キリストです。福音書の冒頭でそのようにイエスを証ししたヨハネは、今日のこの箇所でもそうでありました。神の子羊、それはメシアのこと、そしてメシア、ギリシャ語に変えるとキリスト、それはベツレヘムで生まれてナザレで育った一人の男性、イエス、その人なんであります。お祈りしましょう。主なる神様、ロゴスとしてヨハネが伝えたあなたの子、神の子イエス・キリストを、 あなたが洗礼を通してヨハネと出会わせ、そしてあなたを証しし始めました。さまざまな言い方でイエスが証しされ、私たちにも伝えられました。どうぞこのイエスとは誰か、これを私たちが今日改めてこうしたさまざまな言葉でもう一度受け止め、伝えていくことができますように。救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。